理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第279回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回、ちょっとだけ
訂正のコーナー、
訂正というか、
あら、
アロハオエっていうのは、
はい、
あなたにアロハという意味で、
アロハはこんにちはって意味ね。
まあそうですね、まあ、挨拶ですね。
はい、
オエはあなたへっていうことらしいので、
へ
ー、小学生のね、男の子が響きだけで、はい、なんか言ってるっていうようなお話をしてしまったので、
はい、
申し訳なく思っております。
すいません、小学生男子です。
はい
はい。
あとですね、
はい、
最近こうツイッターで、
はい、
私の発言が、まあ、バズったというか、まあ、平たく言うといいねとかリツイートがたくさんついたんですけど、すごい単純なことなのね。みんなに気に入られようと思ってツイートしたやつは大体ダメで。
体重ですか？
体重もツイートしてるんですけど。
はい。
痩
せたからみんながいいね、いいね、いいね。
ではないんですが、すごい単純で、大したことない内容なんですけど、はい、それがね、たくさん、こう、反響があって、で、
具体的にはどういう？
あ、発言は、東京都庁広報課っていうところから、
はい、
プラスチックのストローに代わるアイデア募集で、まあ、プラスチック削減のためのアイデアということで、っていうのが出てたのに対して、要はストローをね、使うとプラスチックゴミが出るから、
はい、最近なんか、アメリカのスターバックスとかでも、プラスチックに代わる素材で作られたストローとかを使い始めたっていう、あの話題ですね。
うん、で、私はこれに、コップの縁に口をつけて飲むっていうツイートしたのよ。
ほう。
で、まあ、パッと見、まあ、ネタ的だってことはわかると思うんですよ。
ストローに代わるものを求めてるけど、ストローを無視したからですね。
うん、っていうのと、もう一個、私が何年前だっけな、もう随分前だな、20年近く前に会った人で、
はい、
男性で、ストローがあってもストロー使わないって人がいて、なんていうの、チューチュー吸ってるようなやつは、ダメだっていう風までは言わなかったんだけど、自分はストローなど使わずに、飲み物を飲むっていう、氷がたくさん入っててもストロー使わずに、ストローがついてもストロー使わずに飲むっていう人がいて、
はい、
その人がいたなっていうのを思い出して、このコップの縁に口をつけて飲むっていうのを、ツイートしたら、
はい、
収録時点で RT が3500ぐらい、
お、
いいねが7600ぐらい、
ほう、
っていうのがあって、ツイッター面白いなと思ったのは、
はい、
自分がこうみんながたくさんいいねしてくれたらいいなって思いながら書いたやつは大体ダメで、こういうちょっとしたネタなんじゃないのぐらいの方がこう反響があるっていうの面白いなっていうのと、
はい、
もう一個、私そんなこと言ったつもりないのにっていうところに反応してくる方が結構いらっしゃるっていうのが面白いなと思って、
おー、なんでしょうね、なんか自分が持ってる以外の金銭を持ってる人がたくさんいるってことですよね。
そう。だから、例えば、何？ストローを必要としてる人だっているんですっていうふうに、
はい。
返してくる方いらっしゃるんですけど、
へぇ。
その方を否定してるわけでは全然なくて、
うん。
お題が、ストローの、廃棄を少なくするにはどうしたらいいですかってお題だったから、
うん、
使わずに飲めばってポロッと言ったぐらいなんだけど、ストロー必要な人だっているんですって言われてもなーなんて思ったりとか。そうそう、なかなかね難しいなって思いました。一方で面白いなと、ツイッターって
まだまだまだまだ増えてるんですか？
うん、なんか今収録の時にはちびちび増えてますね。
なんでしょうね。だから基本的には まず、吉谷さんのツイッターの ID を、お気に入りというかお友達登録っていうのかな、してる人がフォローしてる人が見て、でそこから連鎖的に広がっていく感じなんでしょうね。
うん、だと思います。だから、私のフォロワーさんの中でフォロワーさんが多い人がたまたま紹介したとかがないと広がっていかないんで、
うん、
そう、なんかね、知らんがなっていう、こう、お返事も来たりして、
お、
一方で面白いのも来たりするんでいいんですけど、
うん、
うん、なんてことがあって、なかなかこう難しいなぁと、で気にしてちゃダメだなって思いながら、反響とかね、
まあ狙ってやってきちんとそれが、ね、狙い通りに行くっていうのはなかなか難しいというか、まあ例えば炎上商法みたいな感じ、
うんうん、
でわざと煽るようなことを書けば反応はするんでしょうけど、あまりそういうのはねやりたくもないし、
そうなんですよね、うん、なんていうのでちょっと面白かったなって思ったのと、
はい、
メールでこう番組への感想とか送っていただいてるんですけれども、
はい、
結構ねツイッターでも、そんなエリカの時間とかをサーチして、うん、誰かコメントしてないかなってたまに探したりします。
おう、
でたまに見つかったりします。
お、
はい。
どういった話題がありますか？
なんだろうな。そんなにこう、大したことじゃなくて聞いてますっていうのとか、あとたまに、ペケペケよくわかりましたとかって書いてくれる人もいます。
ああ、なるほど。
はい。ちょっとだけ嬉しいですけど、あんまり、ツイッターの発言には積極的に反応はしてないんですけど、はい。そんな感じのことと、あと、お知らせを一つ。
お知らせ？
そんなプロジェクトに、メンバーが一人増えました。
え？え？あ、うちの猫ですか？
違います。
あれ？犬はいないんだけどな。
で、
はい。
YouTube ライブっていうので、
はい。
その方を紹介する、放送っていうのかな？放送でいいのか。YouTube ライブだから、うん。っていうのをやって、しばらく、うん、そこの放送内容は撮ってあるそうです。
ってことは、とりあえず、リアルタイムに放送、生中継をまずして、で、しかもそれを録画したものもアーカイブ上に乗っかってるってことですね。え、じゃあもうそれ放送したんですか？
しました、しました。
いつ？
この収録の前。
え、そう。
そうです。
あ、そう。反響は、
40人ぐらいの方が見てくれたようで。
お。
あと前半はもったいぶって新しい人の紹介とかしてないんですけど。
新しい人が裏で待ってて眠っちゃうパターンですね。
それぞれそれ。
はいはい。
で、聞くには。
聞くには、はい。
というかね、画面も映ってんだけど、なんかポータブルのゲーム画面だったりするんですけど。それはまあいいや。メインは聞く方なんですが、
はい。
そんないプロジェクトでは、YouTube での番組配信も行っていますっていうのを毎回、皆さんにお知らせしてるんですけど、
はい。
そんないプロジェクトの、チャンネルで YouTube ライブっていうのを、この日にやったのをそのまま残してありますよっていうのが見えます。
うん、
ただ、今日この収録してるのが9月15日、
14日の深夜15日になったところですね。
はい。ですけど、2週間ぐらいを目安に消しちゃうかもしれないって話があったので、
まあ、そう。
9月いっぱいぐらいはあるんじゃないかと思います。
はい。
はい。
まあ、そこら辺は、じゃあ特にまだ現時点でいつ消すっていう期限があるわけじゃないけど、ずっと残しておくものでもないよっていうことなんですね。
うん、とかね、ライブに来てくれた人？
うん。
だけが知ってるっていうのがいいんじゃないのっていう意見と、
うん、
いやいや新しい人の紹介も入ってるんだし残した方がいいんじゃないのっていうのが対立しまして、
あ、そう、
そう、なのでじゃあ次元付きで残しておこうと、
うん、
で忘れなかったら2週間ぐらい、
うん、
っていうことになったようです。なので、聞きたい方は YouTube で、そんないプロジェクトで検索していただくと見つかるんじゃないかと思います。それのね、YouTube ライブの録画、
はい、
っていうので見られるんじゃないかと思います。
はい。まあ新しいメンバーが入ったっていうと、毎回いろんな番組に顔見せ的な感じで回ってくるじゃないですか。
はい。
そのうちリカにも来ますか？
来るんじゃないんですかね、とかお呼びして紹介しなきゃいけないかななんて思っています。
じゃあまだまだそこまで具体的な話は出ていないけど、とりあえず一人加わったよっていうお披露目ですか？はい、
そうですね、
今回なんか行動早くないですか？
どうなんですかね、あのウェブのメンテをしてくれるっていう人なんで、
お早く活躍を期待されてるってことですか？
そ
う
そ
う
そ
う、
それはあるんじゃないかな。
なるほど、うん、ねえ、あのそんなプロジェクトとしては応募してから半年ぐらいまずメールが寝かされて、その後審査が始まってというタイムスケジュールを取ることが多いと思うんですけど、うん、
まあまあそれもありますけど、もっともっと放っておかれることもあるので、
あ、そう。
意味もなく。はい、そんなこともあります。
はい、じゃあ、まあちょっとまた、メンバー変わったよっていうお知らせですね。
はい。なので、
はい。
YouTube の村内プロジェクトのチャンネル、
はい、
とか番組、ぜひ見に来てねという話と、もう一個が、ツイッターで褒めていただけると、エゴサーチというか、番組名で検索たまにかけてたりするので、褒められたツイートとか見ると嬉しくなります。
嬉しくなります。
はい。そんな感じかな。
小躍りする感じ？
謎のバッグの話は、ツイッターでも、メールでももらいました。
そう、あれ結構、はい、まあ、ツイッターでつぶやいたんですけど、和ばさみのマークのついてるリュックを背負ってる人を最近よく見るんですよね。
和ばさみじゃないけどね、多分。
違うの？あれ和ばさみしか私には見えないんですよね。どんなに見ても和ばさみで、私和ばさみ大好きなんですよ。
はい。
ね。裁縫とかするときにやっぱり、これが一番使いやすい。愛用してるんですけど、和ばさみのリュックです。
はい。カリフォルニア州の腕時計のメーカー。
腕時計なのに和ばさみですか？ちょっとなんかわびさびを知っている感じ？
万年筆の先のようなロゴマーク。
いやいやいや、和ばさみでしょう。
には、三つの意味があるそうです。
ほう、一つは万年筆の先、二つ目が和ばさみ、三つ目が？
一つ目は砂時計、砂時計の下半分、あと炎、羽、ということで和ばさみではないらしい。
いやいやいやいや、それはちょっとなんか同意しかねますね。
そうですか、
絶対和ばさみです。
はい、ということでですね、
はい、
ツイッターもやってますっていう感じですかね。
あんまり私、つぶやかないんだけど、ふと思い立って、ここのところはちょこっとだけつぶやいています。はい、でも、全然番組とは全く関係のない、本当にただのつぶやきです。
うん、私も9割ぐらい関係ないですね。
はい。
はい、そんな感じで、お話をしてきました。今日本編はですね、はい、前回お話しした双眼鏡とかの話だよね。
ちょこっと最後にしましたね、うん、
ちょっとね、望遠鏡とか双眼鏡の話をしてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。芸術の秋ですね。ですが、アートを敷居が高いと思うのはやっぱり高額な作品の値段じゃないでしょうか。今週の村内ブログは、名画と呼ばれる美術作品の価値について調べてみました。ぜひご覧ください。村内プロジェクトのウェブサイトは、村内.com。 sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
今日はですね、
はい、
双眼鏡とか望遠鏡の話をしようと思っています。
はい、
あの前回第278回で、都会でも星を見るのに何かしらこう道具がないのかっていうお話があって、
うん、
その時に双眼鏡で見ても小さい星までとかやや暗い星まで見えますよっていうお話をしたと思います。
はい、
天の川を双眼鏡で見るとちっちゃいつぶつぶのなんていうのが星が一個一個見える、うん、だけど、うん、肉眼で見るとなかなか星まで識別ができないという感じで、ちょっとした望遠鏡とか双眼鏡でも見えるものって変わるんだなというところなんですけど、
はい、
ガリレオ・ガリレイっていう人が1610年から20年にかけてぐらいかな。
それでも地球は回っている。
の前に、
はい、
オランダの方のメガネ屋さんが、
はあ、
望遠鏡っていうのを発明したらしいというのを聞きつけて、
うん、
自分でこうレンズを磨いて望遠鏡を作るんですけど、
ほう、買いに行くのではなく、噂からこういったものっていうので自分で作っちゃう。
作ったか近所の職人作らせたか分かんないけど、
まあ、とりあえず自分で手に入れたと。
そう。でその時の口径、はい、レンズの大きさは、はい、4センチぐらいなのね、はい、で口径が大きければ大きいほど、うん、たくさんの光が集められるので明るく見えるっていうのと、はい、口径が大きければ大きいほど、細かいところまで見ることができるっていうのがあって、うん、その辺もあって、大きい方が高いんですが、はい、ガリレオ・ガリレイは、高々っていうと失礼なんだけど、4センチのレンズを空に向けて、それまではね、望遠鏡っていうのは、まあ、遊び道具って言うと変だけど、遠くのものが急に近くに見えるっていうアトラクションとして、使われていたのが、それを空に向けて星を見ようで、そして記録しようって思ったのがガリレオ・ガリレイのすごいところね。
あ、じゃあもともと望遠鏡は本当に地上を見るために、まあ、開発されたっていうわけじゃないけど、地上を見るのにしか使われてなかったわけですね。はい。そう、
少なくとも宇宙に向けて、うん、望遠鏡を使って、その先、なんていうの、記録をしたり、うん、科学的アプローチで見たっていう人はいなくて。で、ガリレオ・ガリレイはそこで、月がデコボコしてるっていうのをつぶさに観察したり、はい、逆に言うとそれまでは月の表面は平らと思われてた。なんでかっていうと、神が星々をお作りになった時にその形は完璧でなければいけないと、うん、いうところから神球球で、うん、なおかつツルツルっていうのが信じられてきたんだけど、実はデコボコがあるんだよっていうのをガリレオ・ガリレイが望遠鏡を覗いて、
うん、
こうスケッチして、こういう山があるからここがギタギタに見えるんだみたいなのを書いたりしてます。
すごいですね。なんか
あと、
まあ、なんだろう、神球であるとかツルツルしているっていうのは、まあ、当時にしてみれば常識なわけですよね。で、まあまあ半分宗教、
そうです、そうです、
かかってはいるけど、常識的なものを、なんかそういう常識に普通囚われてしまいそうじゃないですか。例えば影が見えたとしても、それを影ではなくって単なる色の違いっていう風に捉えがちですよね、うん、そういうツルツルであるっていう前提であ あるならば、それを観察をする、そうではないということを自分の常識を否定したわけですよね。そこで、
そうだから、見てみたらちょっとおかしいぞって思って、そこにデコボコっぽいものがほのかに見えて、で前日のスケッチと比べると、あ、やっぱここは山だったんだみたいなことが、
うん、
分かったりしてっていうのが、そのガリレオ・ガリレイの望遠鏡の、
まあ、
活用の一つ、 で、もう一個が、
はい、
木星を見て、木星の近くだけを回っている星があるというのを見つけたのも、その4センチの望遠鏡。
おぉ、4センチでも木星の、まあ、今でいう木ガリレオ衛星ものが見えたってことですよね。
そうです。それで見つけた4つの星がガリレオ衛星と言われていて、はい、最初はパトロンの人の名前をつけてました。
おぉ。
神話の名前じゃなくて。なんですけど、その後、さすがになんか個人名もなんだよねって話になり、
うん。
イオ、エウロパ、ガニメデ、なんだっけな、もう一個。カリストだ。
はぁ、あ。
っていうことで、
はい。
それを見て、木星の周りだけを回っている星があるってことは、すべての星が地球を中心に回っているっていうのは間違ってるじゃないかって思った。
うん。
ということでですね。
はい。
望遠鏡っていうのが、まあ、天体望遠鏡として使われた最初の例として、
はい、
記録が残っています。
はい。
で、どうして、物が大きく見えるかっていうのは、一つ目、凸レンズを使うと、
うん、
遠くのものを、そのレンズの反対側に投影することができるっていうのはなんとなくわかりますかね？
レンズの湾曲に合わせて物が屈曲してこっち側に映ってくるって感じですね。
光が曲がるので、
うん、
ある点から出た光がレンズを通ると、
うん、
レンズのあっちこっちのに通ってももう一回レンズの反対側で、うん、同じ場所に集まるっていうのがあります。
はい、
で、凸レンズの場合。
はい、
で、平行な光を入れると、あるところで、光が一個に集まるんで、その長さを焦点って言うんですけど、
うん、
望遠鏡に使っているレンズ、まあ、単純のために一枚の凸レンズが先端についていて、対物レンズね。
はい、
で、そこから、光が入ってきます。例えば、月、まん丸に、なんだ、満月になった月から出た光が、そのレンズを通って、ある場所に、月と同じ、なんて言い方がいいんだろうな、月が見えるのと同じような像って言うんですけど、
はい。
それを作るってことになります。
まあ、影ではないけど、例えばそこに紙を置いたら、そこに映し出されるわけですね。
映し出されます。
はい。
で、実際に、満月の日とかだとすごく明るいので、月が。
うん。
安い望遠鏡でもそんなことはできます。
ほう。
で、凸レンズで集められた光があるところで像を結ぶって言うんですけど、
はい。
結像するのね。
結像する。はい。
そこのところに小さい小さい月が、現れるわけ。そこに紙を持っていくと月がくっきりとちっちゃく、
はい。
そこに映るっていうのはなんとなくわかるんじゃないかと思います。
はい。紙の上に結像させたわけですね。
そう。お家でもね、凸レンズがあったら同じようなことができて、うん、テーブルの上に紙を置いて、その上に凸レンズを置いて、太陽に向けると髪が焦げちゃうんで、部屋の明かり、
うん、
蛍光灯でも電球でも、っていうのを当ててあげると、あるところでとっても、濃くというか、
はい、
ピントが合った状態になったりするんで、それを見るだけでも面白いんじゃないかと思うし、フィルターっていうのが、入っていても、そんなに暗くならずに見えたりもするんですけど、
はい。
そんなことが、起こっていて、それに対して、接眼レンズっていう、目で見る方に、はめるレンズがくっついているんですけど、望遠鏡って。
うん。
で、対物レンズで集めて焦点を結んだ像っていうのが、ある空間にできる。
うん。
のね。
はい。
で、対物レンズじゃないや、接眼レンズっていうのは、すごく近くのものが、くっきり大きく見えるっていうことが、できるレンズなのね、うん。だから、なんて言うんだろうな。どの強い虫眼鏡みたいなもんなんですよ。
あ、はいはいはい。あ、虫眼鏡ではよく、 なんか、映し出したりしましたよね、紙に。そ
う
か。
そう。はい、そうです。で、どの弱い虫眼鏡を先っぽに置いて、うん、そこが、像を作るところを、どの強い虫眼鏡で覗くと、はい、遠くにあったものが大きく見えるっていう仕組みになってるのが、まあ、屈折式っていうレンズを使った望遠鏡の仕組みです。はい、で、双眼鏡っていうのと望遠鏡っていうのとフィールドスコープっていうのとかが、こう、なんていうの？街の望遠鏡屋さんに行くと買えたりするんですけど、うん、形式と、なんていうの？持ち方と値段とかで、こう、
はい、
選ぶことになると思うんだけど、望遠鏡は屈折式っていう、さっきのレンズが入ってるやつと反射式っていう、凹面鏡が入ってるタイプがあったりして、うん、凹面鏡が入ってる方が、うん、要は反射式ね、の方が、口径が大きくて、
うん、
なおかつお手頃価格っていうのが一般的です。なんですが、今日はちょっと値段の話を置いといて、
はい。
ちょっとだけ特徴を言うと、屈折式っていうレンズがあるものは、光は空気から、ガラスから空気っていうので、材質が変わるところを通ると、色によって曲がる方向が若干違うんで、ですが、
はい、
曲がっていくのね、
うん。
曲がっていくからさっき言った光を集められるんだけど、曲がるときに周差って言って、白い線一本だけなのに虹色に分かれたりする。
はいはいはいはい、はい。積極
的に使ったのは三角プリズムなんだけど、
う
ん。
太陽光は白いけど、実はいろんな色が含まれてるんだよっていうやつですね。
で、一方で、反射式望遠鏡っていうのは凹面鏡で、
はい。
これは、屈折っていうのがない。要は、光がガラスの中に入ったり出たりっていうのが、望遠鏡本体の中でほとんどないのね。
はい。
なので、屈折式っていうレンズが入ってるやつは、エッジのとこに色が見えたりする。本当は、色がないのに、色がボケて、色収差っていうのが起きたりするっていう欠点があるけど、
はい。
ニュートン式っていう反射式のやつ、反射望遠鏡のやつね。
はい。
こちらは、色の変化がない代わりに、
うん。
ちょっと取り扱いがめんどくさい。
うん。
などっていう特徴があります。そんで、
はい。
今日本当に話したかったのは双眼鏡で。
ほう。
双眼鏡は望遠鏡2本、横に並べれば双眼鏡になります。
いわゆる、ワンセットになってる双眼鏡っていうのは、じゃあ、分解すれば2つの望遠鏡が1つで束ねてあるっていうことなんですね。
細かく言うと違うんだけど。
違うの？
まあまあ、仕組みとしては、2本の望遠鏡を束ねると、双眼鏡になるのね。
はい。
なんですが、
うん。
双眼鏡の良さの一つは、持ち運びが、うん、まあ簡単にというか、丈夫にできること。
はい。
が一つ大きいんだけど、
はい。
天体望遠鏡って、遠くのものを見ようとすればするほど、対物レンズっていうものの焦点距離が長くなって、望遠鏡自体がどんどん長くなってきちゃう、いっちゃうことがあるのね。なので、2個いっぺんに使うためには、まあまあ、倍率もそうなんだけど、ちょっと長めの20センチか30センチぐらいの望遠鏡を設計してあげると、いい感じなんだけど、それと持ち運びも大変なんで、
はい、
っていうのが一つの理由。もう一つの理由で、屈折式望遠鏡っていうのは、そのレンズが作る像、
はい、
さっき結合するって言ったのが、右にの方にある、ちっちゃい点を穴を開けたものから光を取り込むと反対側に絵が出るんですけど、それと同じように逆さまに出るのね。で、天体望遠鏡を覗いてるときには逆さまでも、ほんのちょっと動かすときに、あ、逆向きに動かしたっていうのぐらいなんだけど、
はい。
それがね、逆向きだと、覗いてて気持ちが悪いんですよ。
双眼鏡みたいな、フィールドで見るとってことですか？
そう、特に、星を見てるときには大丈夫なんですけど、 動かす方向と視野の方向、ずれる方向が違うっていう話と、もう一つは、長い望遠鏡を振り回すとなかなか大変だっていうのがあって、
はい。
なので、あと、逆さまに映るっていうのがあって、それを何とかするために、皆さんがお店で買う双眼鏡には、中にプリズムが工夫して入れてあって、上下、左右逆さまだったのが、戻って目に入るように工夫がしてあるんですね。
うん、ああ、じゃあ、基本原理は逆さまなんだけど、そこ、もう一工夫して、普通に見えるようにしてやるわけですね。
そう。
今のは。はい。
で、双眼鏡っていうと、覗くところから、先まで、まっすぐなやつもあるけど、こう、クランクしてる。一辺曲がって、もう一回曲がってっていうのがあるの。なんとなくイメージわかりますかね。
観光地にいるようなやつですかね。
観光地のやつは最近は隠れちゃってるんで、あれですけど、なんか昔ながらの、軍隊の人が敵の飛行機を確認するみたいな時にこう、持ち出すやつとか。あとは、船の先っぽで見てるようなやつは、目で覗くところがあって、一度、外に折れ曲がって、もう一回前向きに折れ曲がってっていう風になってるんじゃないかと思うのね。
ほう。
あれは何をしてるかっていうと、レンズが通った光を上下に反対側にして、左右に反対側にすると、目に見えた時に整列、要は正しい方向になるっていうのをができるようにプリズムが2個入ってます。
あ、じゃああれはなんだろう、その成立させるためにわざと曲げてたわけですか。
そうです。
なんかそう言って、なんかデザインって言い方は変だけど、そういうものではなくちゃんと実用的に曲げてあったわけですね。
そうです。
へえ。
鏡を2回使っても反転はするんだけど、プリズムの方が効率がいいというか、っていうのと、さっき言った長い経路を通ってくる方がうまく拡大ができるのが、折れ曲がることによって前後の長さが短くできるね。
ほう。
っていうような効果もあったりします。双眼鏡は、
はい、
曲がってるやつと、最近はまっすぐなやつが結構メジャーなんですね。
まあまあ、普通に売ってるので今はほとんどまっすぐな気がします。
そうなんですよ。で、それは、さっき言った二つのプリズムを合わせて縦と横を、はい、変換するんじゃなくて、一つの、組み合わせプリズム、打破プリズムって言うんですけど、
はい、
を使うことで、入ってきた光が、上下に逆さまになって左右に逆さまになって目に届くっていうのが、工夫されています。
もう二つのプリズムではなくもう一つでできる。
内部的にはね、二つのプリズムが入ってるんですけど、それが一塊になって逆さまになるっていう風になってます。
はい。
ん？逆さまになってるのが成立して見えるか、正しく
は。はい。はい。
で、双眼鏡も、天体望遠鏡もピント合わせっていうのが必要です。
はい。
で、こう、目で見える、あ、てか、目で見ながらね、ピント合わせていくんですけど、双眼鏡の場合、右目と左目が連動するタイプと連動しないタイプがあるのね。要は片目ずつピント合わせしていくっていうタイプと、一辺合わせると、あとは近くのものと遠くのもので、一括でピントが合わせられるタイプがあるんで、
はい。
買うときには注意してください。使い勝手が結構違います。
こっちの方がいいんですか？
あ、連動してる方がいい。
うん。
けど、星だけしか見ない人だったら、そんな変えないじゃない、ピントって。
あ、まあそうですね。
であれば、それぞれに、こう、ピント調節しても構いません。
はい。
で、ポイントというか、大きく3つ選ぶポイントがあって、
はい。
一つは倍率。
倍率。
で、望遠鏡じゃないや、双眼鏡はだいたい倍率が書いてあります。
はい。
一方で、天体望遠鏡は倍率っていうのはあまり書いてないことが多いです。
はい。
なんでかっていうと、対物レンズは同じなんですけど、接眼レンズっていう覗くところにつけるレンズは、差し替えが可能で、それを変えると、倍率が変わるので、さっき言ったね、対物レンズで集めてきて、像ができたところを虫眼鏡で覗くっていう言い方をしたんだけど、
うん、
その虫眼鏡の、作り方で、ほんの小さいところをすごく大きくしてみるのか、それともさっき結像した全体を見るのかっていうので、倍率が変わります。
はい。
なので、望遠鏡は接眼レンズを変えると倍率が変わるっていうのは覚えておいてください。
はい。
で、そこの性能が良ければ、
うん、
どんどんどんどん倍率上げられると思いがちなんですが、さっき言った通り、はい、対物レンズで、あるところにこう、結像させるっていう、その像の大きさは限られてるわけね、大きさが。
うん。
ちっちゃい、だいたいそんなに大きくないところに月とかが出るわけですよ。それを虫眼鏡覗くんで、そこがちっちゃければ、大してくっきり見えないのね。
はい。
だから、レンズ、対物レンズが大きい、要は太い、望遠鏡の方が、倍率は高くできます。
はい。
10センチで100倍ぐらいまではできると思ってください。
おお、結構いきますね。
そう。で、それに比べて双眼鏡は、天体望遠鏡と比べて手で持って使うから、
うん。
倍率はそんなに上げません。
ほう。
だし、もう一つ、丈夫で長持ちと言ったらいいんですけど、あちこち持ち歩くんで、接眼レンズが交換できるには作ってありません。
ほー、なるほど。
うん。なので、
うん。
双眼鏡は手で持って、もちろんね、三脚とかにも付けられるやつあるんだけど、大きいやつは。手で持って、接眼レンズを変えずに使うっていうのが基本的な使い方なので、
はい。
皆さんが使うときには、倍率は高すぎないこと。あとは、手で持って疲れない重さのこと。
ああ、結構重要。
そう、重要なんですよ。あと、うん、最後が光景と見かけ視野っていうのが合ってること。
うん？
だから、レンズの大きさを大きくすれば大きくするほど、くっきりしたりとか、
うん、
明るくなったりするのね。
はい。
たくさんの、光が集められるから。
はい。
でも大きくすると、物が大きくなっちゃって持ち運びがしにくいのと、
うん。
あとある程度以上大きくしても、倍率との関係で、人間の目に入ってこないぐらいの光の量、うん、要は瞳の大きさ、
うん。
の外まで、光があるような状態になると、そこは目の中に入ってこないわけですよ。
うん。
なので、もし、昼間しか使わないような双眼鏡だったら、光景はあんまり大きくなくても大丈夫です。
ほう。
で、夜星が見たい時には、ある程度光景が大きいものを買った方がいいです。
ほう。じゃあ、目的によってやっぱり、変わってくるわけですね。オールマイティってわけにはさすがにいかないと。
うん。オールマイティで何でも、くっきり、はっきり見えるけど、
うん。
高くて持ち運びが大変、みたいな。
あう。
なので、ちっちゃい、うん、ちっちゃいじゃないな。ちっちゃいけど明るいっていうのはないし、要はレンズがちっちゃいからね。手の中サイズだったら、そんなに、うん、レンズが大きくないから。そうそうそうそう。っていうのがあったりして、なんだろうな。
はい。
自分が見たい倍率と明るさを見ながら選ぶのが大事です。
はい。
で、見かけ視野っていうのもすごく大事で、
うん。
同じ双眼鏡というか、同じ光景と倍率、
うん。
の双眼鏡でも、中を覗くと見かけが全然違うっていう言い方だな。結構違うことがあります。
おー。見えてる、ん？見えてる範囲が変わってくるわけですか？
うん、でね。
うん、
普通に考えたら、見えてる範囲なんてそんなに変わらないだろうと思うかもしれないですけど、
はい。
さっきまでお話しした、対物レンズっていうので、あるところに像ができて、それを接眼レンズっていうので拡大してみるって話したじゃないですか。
はい。
つまり、目で見る方の虫眼鏡を覗いたときに、
うん。
まあ、正しく言うと、接眼レンズを覗いたときに、景色が広く見える接眼レンズと、
うん、
真ん中のちっちゃい穴を覗いてるように見える接眼レンズがあるのね。
へぇー。
なので、 倍率が同じでも、その円がちっちゃく、すごいちっちゃい丸でしか見えないものと比べて、広い視野が見えるわけ。同じ倍率でも。
はい、はははは。
っていうのがあって、見かけ視野っていうのが広ければ広いほど、没入感があったりするの。目の前に景色が広がる感じがするので。
ふんふんふん。
で、それが大きいほど、さっき言った、没入感があったり、外まで見えるんですけど、
うん、
やっぱり、安いけど広いっていうのも実はあって、
ん
そうすると、端っこに行くに従って、滲んだりとかボケたりすることがあります。
あら。それっていうのは、もう、その値段の限界なんですか？それとも個体差なんですか？
個体差は、そこそこに名の通ったメーカーだったら個体差よりはモデルの違いですね。
ああ、なるほど。
はい。というのがあるので、
はい。
中で、覗いた時の見かけ視野をちょっと気にして、選ぶといいんじゃないかと思いますし、特にね、お店で覗けるところ結構あるんですよ。
うん、うん、うん。
現物を試せるところがね。
うん。
そういうところでは、くっきり見えるか。
はい。
ピントが合わせやすいか。
うん。
ちょっと長い間持ってみて疲れないか。
ほうほうほうほう。
っていうのと、あとは、さっき言った、没入感というか、覗いた時の景色の広がり方と端までくっきり見えるかっていうのを確かめつつ、選ぶとよくて、
うん、
で、だんだんこう、あちこち見ていくと、ああ、高いやつの方がよく見えるんだなっていうのが納得いったりします。
なるほど、値段にはそれなりの意味があると。
そうですね。
まあ、ただ、絶対だから高い値段を買わなきゃいけないわけではなくて、目的を逆に、ここ夜空を見る、どこどこを見るって決めちゃえば、
そう。
逆にも、その中で、こういう機能があれば十分っていう、ものを選べるから金額は安いものをチョイスできるわけですね。
安いというかお手頃なものね。
はい。
で、鳥を見たいとか。
鳥を見たい。
野生の鳥を見たいんだったら自分がどんなところで見るか。はい、
うん。
街中の鳥だったらそんなに遠くにはいないだろうし。
うんうんうんうん。
遠くの鳥は見えないけど。
うん。
例えば野鳥公園に行くと遠くの方の鳥を大きく見たいから倍率を高くしたいとか。
うんうんうん。
で。本当に鳥ぐらいしか見ないんだったら、
うん、
フィールドスコープっていう、天体望遠鏡よりも、短くて、
うん、
ゴロリってした感じのもので、三脚につけて使う、望遠鏡があって、
はい、
特徴は逆さまになってない。中にプリズムが入って、上下逆さまじゃなくて成立して見られるっていうのと、
はい。
多くのものが、防水だったり、なんていうのかな。曇り止めだったりっていうのがあって、扱いがある程度ワイルドでも大丈夫っていうふうにな
ってます。ああ、さすがフィールドっていう名前がついてるだけあって。
そう。それだと、例えば、どこどこの木の先にいる鳥を大きく見たいって時に20倍とか30倍とか、双眼鏡だとね、10倍を超えるとなかなか手で持ってるの大変だけど、
うん、
そういうものを片目で覗いて、
うん、
大きく見て止まってるものっていうのだったらフィールドスコープが向いてるかもしれません。で、夜空の星を見るんだったらフィールドスコープでももちろん見られますけど、どのくらいの範囲を見たいかっていうのもあるんだよね。はい、何が言いたいかというと、天体望遠鏡で覗くと、
うん、
まん丸の月が視界いっぱいぐらいに見えたりするわけ。
ほうほうほうほう。
で、それよりも大きい望遠鏡だと、月は視界に収まらなくなるというか、視界というかな、望遠鏡の守備範囲よりが、
視野の中に、
そう、溢れちゃう。
から、お
ー。でも、二重性が見えたり、うん、あと、光景が大きいと淡いものが、淡い光の、天体が見えたりするんだけど、
うん、
一方で、なんとか座っていうのを追っかけてみるのは不得意なわけ。倍率の高い望遠鏡だと。
あ、そうか、なんとか座だと、ある程度広い範囲をいっぺんに見れ、いっぺんにというか見れないと、単なる星にしか見えない
ですね。そうそうそう。星を拡大してみるには望遠鏡がいいけど、なんとか座みたいなのを見るんだったら、 双眼鏡の方が良かったり、あとは、普段見ている星空で星が少ないなって思った時に双眼鏡で見ると、より細かく、そして暗い星まで見えるんで、星がたくさんに見えるっていう効果で、普段の夜空を見たいんだったら双眼鏡の方が向いてたりするわけ。で、流れ星を見る、
はい、
なんとか流星群の時には、双眼鏡も使わずに、
はいはい、肉眼。
全体、肉眼でだけで見るっていう感じで、その、目の性能を使い分けるっていう風にして、やっていくといいんじゃないかと思うのと、
うん、
そんなこと言ったらたくさんの双眼鏡を買わなきゃいけないじゃないかと思うかもしれませんけど、
はい、
自分が一番、ここで大きく見えたらいいなっていうところにあったものを、使って、
うん、
他の時にも頑張って持ってったりとか。
まあそうですね。結局、それじゃなきゃ見れないわけではないから、うん、とりあえずじゃあ自分が何を見たいかなっていう目的、星座が見たいのか、星が細かく見たいのかによって、例えば一本買ったら、それで、まあ例えば星座が見たい人でも星を頑張って見てみると、どうしてもやっぱり星を見たくなったら、その時点で2台目を考えるっていう感じで、
は
じめにまず、どれにしようかって悩んだ時に、目的を一個決めてからやっちゃった方が買いやすいよってことですよね。
そうですね。
はい。
なので、もし星を見たり風景を見たりっていうのを、いろんなことを拡大してみるっていうところから始めるんだったら、あんまり倍率は高くない。8倍ぐらいまでで。あと、今、都会で見るんだったら、口径は30ミリから40ミリぐらいで十分です。昔のね、こう、双眼鏡のおすすめを見ると、星を見るなら、口径5センチとか書いてあるわけですよ。10倍で、50ミリとか書いてあるんですけど、でかくて、重くて、三脚とかにつけないとダメです、それだと。
なるほど。
なんですけど、三脚につけて双眼鏡見るのはなかなか大変です。
結局、双眼鏡プラス三脚を持ち運ばなきゃいけないってことですね。
それもあるし、普通の三脚は目の高さよりも低いじゃないですか。
ほう。あ、確かに。あ、そこから見上げなきゃいけないわけですね。
そうすると、中腰で見上げるっていう状態になるわけね。
うん。
なので、なかなかね、大変なので、
うん、
私はそんなに大きい双眼鏡はおすすめしません。私はだから、8×30mm とかで、自分の予算と見かけというのは、覗いた時のね、
はい、
ぐらいから始めるのが、一番持ち運びにも便利だし、いいんじゃないかなって思いますし、
はい、
なんだったら 6×20 っていう、6倍で20ミリっていう、なんだろうな、双眼鏡の中では一番入門、
うん、
から始めて、自分はどれくらい遠くまで見たいんだろう、どれくらい大きく見たいんだろうっていうのを、それで、分かってからステップアップする方法もあるかもしれません。
はい、
そのくらいだとね、ポケットの中に入るサイズがあるので、ということで、今日は、前回ね、ちょっとだけお話しした双眼鏡とか望遠鏡の仕組みと、まあ、選び方まで言わないけど、向き不向きがあるよってお話をしてきました。
はい。
はい。で、次回は10月の天文現象の話になります。
もう10月？え？
そうなんですよ。なんていうの？年度的に言うと上期が終わるんですね。下期に入ります。
年度。あ、そうか、4月からだと。へぇー、はい。
で、その次の週はお休みするかもしれませんので、また次回に、詳しいことはご案内しますけれども、
はい。
お休みを一回するかもしれません。
はーい。
はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。そんな絵理科の時間では、皆様からのメールで、メッセージや、質問をお待ちしております。8月が少なかったというか、質問のメールが少なくて、イベントに関するメールがすごくあったんで、はい、ぜひ9月は皆様からの状況報告とか、質問のメールをお待ちしております。9月はね、中秋の名月があったりとか、
お団子です。
そう、秋分の日とか、
はい、
天文現象的にはそんなにね、派手ではないんですけれども、普段の生活に密着したようなイベントがありますので、その辺も楽しんだっていうような、ご報告もお待ちしております。メールの宛先は、理科@0438.jp、 sonnaiprojekt@0438.jp です。私たちの番組はそんなにプロジェクトというグループで配信している番組の一つで、オープニングでもお話ししましたけれども、そんない .com、sonnai.com というウェブサイトで、いろんな番組の配信を行っています。あとですね、YouTube でも、さっきご紹介した、YouTube ライブとかのものや番組の配信も行っていますので、そんないプロジェクトで検索してみてください。Twitter もね、私の個人の Twitter アカウントもあるんですけれども、そんないプロジェクトの Twitter アカウントもあるので、Twitter をやっている方は、そんないプロジェクトのアカウントをフォローしていただくと、お知らせが行くはずです。そんな感じかな？
はい。
はい。ということで、この後、お月見だったりね、お彼岸だったりっていう季節を感じるイベントにもなってると思うのね。
うん。はい。
まあ、天文現象っていう言い方もあるんだけど、うん、やっぱり秋な感じが。
秋です。
するなと思いますし。
食欲の秋です。
そうですね。10月になると体育の日があったりで、いろんな夏に比べてね、過ごしやすくて、夜が少し長くなって、はいっていう季節になってきますので、ね穏やかな日が続くといいんですけどね。
そうですね、はい。まだでも台風シーズンといえば台風シーズンですからね。
はい。
もうでも少なくなるのかな？
少なくなるといいですね。あとは、地震の被害もまだ、継続しているところもあるかもしれませんけれども、早い復旧を祈っております。
よりしてます。
はい。ということで、そんな理科の時間第279回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。